はい、それでは聖書を読んでいきたいと思います。はい、今朝はヨハネによる福音書の2章の、13節から最後までです。はい、それでは、お読みします。ヨハネの2章の13節からです。ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ。3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。イエスは杉越祭の間、エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て、多くの人がイエスの名を信じた。しかし、イエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。父なる神様、感謝をします。今朝も主イエス様の十字架の父を心からあがめて感謝をします。すべての罪が洗い清められて、本当に神のことを知られて、今心からの礼拝を今本当に捧げている、この恵みを感謝をします。聖霊様がこのところを覆ってくださり、導いてくださり、今日もあなたの心を受け取ることができるように助けてください。あなたに期待します。主イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。はい。今朝は、イエス様が、カナで最初の奇跡を行われた、出た後のことですね。この杉越祭というのが、始まった、近づいたので、イエス様はエルサレムへ登って行かれました。この杉越祭っていうのは、今の教会でも、繰り返してね、ユダヤのことを学んでいますので、皆さんも本当にご存知だと思うんですけれども、このユダヤの中であるこう3つの三大祭りの中で最も大切なというか、最も大きなというか、そういうお祭りの一つです。イスラエル人にとって、この杉越っていうのは、本当にこのエジプトの地で長い間奴隷で本当に苦しみの中にありましたけれども、神様が不思議な方法で、神様の力を持って、このエジプトから解放されて、奴隷の状態から脱出できたっていうことを本当に喜ぶ、感謝する、お祝いする、それが、杉越の祭りです。ですから、この大切な祭りなので、まあ、こう、離散していったユダヤ人たちは、みんなこの季節になると、こう、エルサレムに帰ってきて礼拝を守るんですね。だから、ものすごい、こう、人口が膨れ上がるし、また、イエス様もね、聖書の記事の中にあるように、小さい時から、本当に両親と一緒に、この、エルサレムまで行って礼拝をするという、その習慣の中にありました。で、この祭りの時に、境内で、商売と、両替がなされていました。で、聖書を見ると、イエス様がそれをじーっとご覧になっていたって書かれてあります。ということは、この境内の中、まあ、言ったこの、今でいうこの教会ですよね。神殿の、まあ、外庭で、駐車場になるんでしょうか。そういうことをしてもいいよっていうことを、当時の、宗教指導者たちが、まあ、許していたっていうことなんですね。でも、 すごいですよね、この聖書の記事を読むと。先週の大輝くんの聖書朗読も迫力があったんですけど、ここのところね、大輝くん読んでくださったら、すごい迫力があるかなと思うんですが、本当に、柔和な優しいイエス様が、台をひっくり返す、鞭を作ってもう追い払うっていう、もう、ものすごい剣幕で、本当にそれをやめさせました。出て行かせました。で、その理由が何かというと、ここは私のお父さんの家なんだ。私の聖なる聖なるお父さんを礼拝する場所なんだ。違うことしてるでしょ。本当にこのイエス様が私のお父さんである家でなんてことしてるんだっていう、本当にこの聖なる怒りを持ってやっていることを本当にこう、やめさせました。で、それがですね、実はですね、この、両替っていうのが、当時ですね、19歳以上の、男性は、神殿税を納めなければならないっていうルールがあったり、また、献金を捧げるっていうこともあったと思うんですけれども、必ずその時、こう、地元の通貨に両替をして捧げるっていうことが決まってたみたいですね。なので、両替が必要だった。でも、きっと、ものすごい膨大な手数料をね、その商売、両替人たちが取って、自分たちのこう、利益にしていたんだと思います。そしてまたこの捧げ物が売られていました。ものすごいこう、長旅をして、エルサレムまで来るので、もちろんその動物、生贄の動物を連れてくることはできないので、まあ、そこで売られている捧げ物の動物を飼うっていうことをするんですけれども、これもまた膨大なというか、膨大な値段で売られていたので、とんでもない値段で売られていたので、もう本当にそれは買わざるを得ない。そして捧げる。今ももしかしたら現代もあるかもしれませんよね。いや、こういう時に、そのお金をケチってすることは、何ですか、供養になりませんよみたいなね、ここにはお金をかけるべきですよみたいな、何かそういう人の心をうまくこう利用して、お金をこう、なんていうかな、欲を持って引き寄せていくような、そういう商売であったり両替をしていた、そのイエス様は不誠実さや本当に清い宮で邪悪なことが行われている。この貪欲さ、聖書にもありますよね。金の好きな立法学者、パリサイ人って書いてありますけれども、そこのところにすごくイエス様は憤りを感じられて、この宮清めを、なさってくださいました。あのイエス様が、どうぞここから立ち退いてくださいってこう優しく誘導したのではなく、ものすごいこの聖書を見ると勢いでされたっていうことは、本当にこう聖である清いっていうことがどれほど大切なものであるか、神様が願っておられることか、この清さがすごく大事なんだっていうことを、私はこのイエス様のこの剣幕というか、この勢いから受け取ることができました。で、今日はこの説教の題でも神のっていうことをつけましたけれども、神様の清さの中を歩むっていうことが、じゃあどういうことかっていうことを分かち合っていきたいなと思いました。で、今から分かち合いをすることは、以前アブさんが紹介してくださった契約のルーツっていう書物があるんですけれども、そこからのものを今日皆さんと一緒に分かち合いたいと思います。で、お家でね、手元に本がある方はぜひまた家に帰って読んでくださったらいいかと思います。で、今日の暗証聖句は第一ペテロの1章6節の、あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからであると書いてあるからです。このと書いてあるからですのどこに書いてあるのかなっていうのが、パワーポイントのこのところですね。レビ記の20章の26節に、もうこの旧約の時代から神様は私たちが聖なるものとなるようにっていう願いを持って、語られています。じゃあ、清いっていうことに対して皆さんどういうイメージを持っておられるでしょうか。その3番目ですね。一昔前はですね、清いっていうのは、この世の中とは違うっていうことを清さとしていました。ちょくちょくアブさんがね、メッセージの中で、言ってくれますけれども、昔は、 礼拝賛美でドラムやギターを使うということは、これはアウトでした。なぜなら、それは、世俗的な楽器、世のもの。だから、ダメっていう考え方ですね。だから、その時代は、女の人は化粧することもダメ。映画を見に行くこともダメ。だから、世と違うことをしていれば、性なんだっていう考え方だったんですね。でも現代はもうそういう考え方はどんどんどんどんなくなっていきました。じゃあ今性っていう捉え方なんですけれども、今は何かこう善良であるとか道徳的に正しい生活をしているとか罪から離れる生活をしている、でそういうことが清いという考え方。もちろんその善良であること、また本当に道徳的な正しい生活をすること、また罪から離れる生活をすることは悪いことではありません。それはとても大切なことなんですけれども、それは性とはちょっと違う。で、なぜかというと、今朝ね、ちょっと時見とも話したんですけれども、私たちもこう、クリスチャン同士で交わる中で、本当この人清いなっていう清さって感じる時があると思うんですね。で、道徳的に正しいとか善良であるとか、そういう方っていうのはクリスチャンじゃなくても、たくさんそのように本当にこう正しく立派に生きておられる方もいらっしゃいますけれども、でも、クリスチャンからこう、感じる清さって何だろうかと思うときに、この本の著者は、ヘブル語またギリシャ語を通してすごく聖っていうことを学んだそうです。そこで見出したのが、清いっていうことの反対言葉が汚れてるとか罪ではなく普通っていうことだっていうことを発見したんですね。普通っていうこと。で、この普通っていうことを言い換えると、聖であるっていうことはイコール特別だっていうことになります。で、このことをすごくわかりやすく聖書に書かれてあるのが、創世記の2章に書かれてあります。ちょっとここのところは一緒に聖書を見たいと思いますけれども、創世記の2章の2節3節のところです。はい、創世記の2章の2節からお読みしますね。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別されたと書いてあります。第七日目を神様は聖なる日と定められそのように聖別し呼ばれました。ということは、初めの六日間が世俗的で悪い罪に満ちた6日間なのかというと、そうではないです。この6日間も神様が創造されて非常に良いって言われたとっても素晴らしい6日間なんですね。でもこの6日間は聖なる日とはされない普通の日だったんです。6日間はいい日、本当に良い日なんですけれども、でもこの6日間は普通の日であって、神様が聖別された特別な日ではないんです。この特別な聖なる日は7日目が聖なる日です。この7日目を神様は他の日と区別して、聖別して特別な日だと言われました。なので、私たちが何度も聞くように、この神様が安息なさった7日目、安息日というのを、聖書でも聖なる日としなさい。これを大切にしなさい。守りなさいということを10回の中でも語っています。ですから、今日の説教台にある私たちがこの神様の清さの中を歩むということは、神様が区別されて、特別とされた聖なるものを、 尊ぶ生き方、大切にする生き方、そうすることを毎日繰り返していくと、私たちは神様の清さの中を毎日歩んでいくことができるということになります。なんとなく分かってこられたでしょうかね。私も清いっていうことが本当にこう全く罪から離れてこう罪を犯さなくなる、こうなんかそういうねイメージがあったので、私っていつになったら清められる時が来るんだろうっていう、なんか絶えずね正解っていうのがありましたから、そういう中で苦しんだ時期があったんですけれども、今回のこの学びを通して、あ、聖であるっていうことはこの神様が性別されたものを大切に尊ぶことだっていうことが分かった時に、ものすごくこうクリアになったっていうか、はっきりしてきました。そしてこの清いっていうことはとっても大切なことです。イエス様がこの宮清めをなさいましたように、この清さの中に神様の豊かな臨在が表されます。本当に深く豊かなこの臨在が表されるので、この臨在の中で神様の力が解き放たれていきます。後でも見ますけれども、そしてもう一つはここの、聖書に書いてあるんですけれども、申命記の23章の15節には、陣営は聖なるものである、主があなたの中に何か恥ずべきものをご覧になってあなたから離れ去ることのないようにしなさいと、聖書に書かれてあるんですね。ですから本当に私たちの中に恥ずべきもの、神様が聖だよっていうものを尊ばないもの、そういうものを持ち続けるならば、神様がだんだんだんだん、あ、このお家には住めないな、このお家には降りづらいなっていうことで、だんだんだんだんその宮から離れていく。私たち自身も、本当にクリスチャンとなった時に聖霊様が住んでくださる、主が住まわってくださる宮となりましたから、何か本当に主の心を痛めるものを持ち続けるならば、主の臨在がだんだんだんだん離れていくっていうことが書かれてあります。そして清いっていうことは神様にとってとってもこの清さの中で主の力が表されるので重要なことでもありますし、また私たちがこの清さの中を歩んでいくために神の臨在っていうのは、大切なものとなっていきます。で次にですね、見ていきたいのが、じゃあ神様が一体どういうものを性別なさったかっていうことを見ていきたいんですね。本に書かれてあったのは、神の言葉十分の一の捧げ物、他のクリスチャンたち、自分もクリスチャンですけど他のクリスチャンたち、また使徒、預言者、霊的指導者、結婚、主の皆、礼拝の場所、私たちの体、安息日、イスラエル、これらを神様は性別して聖なるものとしてくださいました。神の言葉ってそうですよね。今私たちが持っているのは聖書、聖なる書物、まさしく神様が性別してくださった普通とは違う特別な書物として私たちは聖書、神の言葉を手に取っています。世の中にはね、名言格言っていうのがあって、私はこの言葉が座右の銘です、励まされてますっていう言葉もあるんですけれども、神様にとってはそれは普通であって、この神の言葉こそが主が清め分かった特別なもの、大切なもの、私たちはそれを尊んでいくっていうことを主は求めておられます。そしてこの十分の一の捧げ物も皆さんも何度も何度も聞かれたので、よーく、本当にご存知のことだと思いますけれども、次の8番のところなんですけれども、すべてのもののレビ記の中の27章の30節には、すべて、昔はその金銭のね、金銭でこうなんか収入を得るっていうことがなかったので、土地の収穫で表されていますけれども、すべてのこの収穫の中の十分の一は、これは性別された清い神様のもの。だから聖書にはこの十分の一を本当に主に返さないならば、捧げないならば、あなたは、神様のものを盗んでる泥棒ですよっていうことが書かれてあります。 しかし私たちがこの11を大切にするときに、マラキの3章の10節にあるように、まあ後半ですよね。必ず私はあなたたちのために天の窓を開いて祝福を限りなく注ぐという、この契約に私たちはつながれていくことができます。性別されたものを尊び大切にすると神の約束につながれていく。十分の一を捧げなかったからといって私たちは地獄に行くということはありません。でも私たちがそれを本当に性別して他の十分の九とは違う特別なものとして扱うならば、私たちはこの祝福契約の中に入って、本当にこの聖書にあるように神様からのこう驚くほどの供給の恵みに預かっていく、この約束が与えられているんですね。素晴らしいです。そしてまた安息日も、次の9番ですけれども、安息日もこれも皆さん何度も聞いたと思いますけれども、この日大切にする。今現代大変ですよね。本当に休みたくても休めないっていう、もう1週間7日間働かなければならないほど忙しいっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ぜひともね、本当にこの安息するっていう時を、ぜひとも確保して、特別な日としてね、特別な時として、尊んでいきたいと思いますね。そうすると、イザヤ書の58章には、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を栄えある日と呼び、これを尊んで自分の道を行かず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時、あなたは主をあなたの喜びとする。私はあなたに地の高いところを踏み浮かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うという、この素晴らしい、また契約の祝福に私たちつながれていくことができるんですね。素晴らしいですね。この本当にこう喜びとする、はるちゃんがね、こうなかなか礼拝に行けなくて落ち込んでた時もあるけれども、もう一度この主の日をこう大切にして礼拝を守って、本当に仲間の助けがあってこう回復した時に、やっぱりここ今日言ってましたよね、本当に喜びが回復した、喜んでこのことができてますっていう、ああこのことだなっていうことを思いました。もうひとたび私たちが本当にこの主との交わりの回復の喜びを体験していくし、地の高いところを歩んでいくことができる。これはあれですよね。私たち人生歩む中で本当に様々な苦労であったり、困難であったり、なんですか、いろんなこと通りますよね。でも、主が私たちを高いところをに立たせてくださって、それに対してもうおじまどう逃げるんではなくって、高いところから本当にそれに勝利していく力、また本当にそれに立ち向かっていく力を与えてくださる。本当に私たちが足の裏で踏んでいくところは全部本当にサタンが打ち砕かれていくように高いところに立たせてくださるという、この約束が書かれてあります。そして豊かに私たちが養われていく。すごいですね。性別されたものを尊ぶときにこの約束が、私たちに与えられていきます。その他には、あれですね、聖なる場所。この聖なる場所っていうのは神様がご自身の臨在を表される場所なので、とっても大切です。本当にイエス様が宮清めをなさった、ここは私の父の家なんだ。礼拝する。本当に主の臨在の現れる大切なところなんだっていう、この場所っていうのはとっても大事だと思います。燃える芝っていうのはモーセが神様からの証明を受け取った場所ですね。そして白い山であり、幕屋であり、神殿っていうのは全部本当に主を礼拝する場所であり、臨在がある場所であり、私と神様っていうこう一対一のこの交わり、というか本当に主との深いこう、関わりというか、それが与えられる聖なる場所なので、この聖なる場所を性別していくということはすごく大事です。そして聖なる民っていうのはイスラエルであり、使徒たち預言者たちっていうのはエペソの3章 5, 5節に性別したということが書かれてあります。そして兄弟姉妹であり、また、あなたの夫、妻、両親、子供、そして私自身、この人々も主が性別した、大切なものです。まあ、初めのところには主の皆ということも書かれてありましたし、イスラエルということも書かれてありました。今日ね、はるちゃんがこう2つポンポンとメッセージに関係あることを言ってくれて、私もハッとしたんですけど、今日アブさんのために癒しを祈るときに、イエス・キリストの清い名前で祈りましょうと言ってくださったんですね。私たちよくイエス様の力ある皆で祈るましょうとか言うんですけど、今日はるちゃんは清い名前で、イエス様の清い名で祈りましょうということを言ってくれたときに、確かにこの清さの中に神様の力が働くので、アーメンと思って私も今日本当に祈らさせていただきました。ですからこの神様の皆というものも特別に主が性別した、清いものであることを、主は本当に主に感謝をします。ですから、この清さの中を歩むっていうのは、大体何か皆さんこうイメージとして受け取ってくださったでしょうか。本当に神様が性別したものを普通とは違う特別なものとして、私たちはそれを本当に尊ぶ、大切にするっていうことが清さの中を歩むことであり、これを続けることを通して私たちが清められ主の深い臨在の中に入っていくことになるということですね。そして今日のヨハネのところに、戻りたいと思います。そしてですね、この宮清めをイエス様がなさった後ですね、23節を見ると、宮清めをされた後、23節を見ると、まだしばらく祭りが続いていたので、イエス様は、そのエルサレムにとどまっておられました。そして、たくさんのイエス様はそこで、印、奇跡、癒し、たくさんのことをなさったみたいですね。本当に神殿が清められるということを通して、神様は本当にその力が働いて多くの印を行ってくださいました。そしてそれを見た多くの人たちがイエス様を信じました。でもイエス様は彼らを信用されなかったって書いてあります。それはなぜかというと、イエス様は人々の心の中、人間の心の中に何があるかを知っておられたからだと書いてあります。ですからイエス様はたくさんの素晴らしい技をしましたけれども、人からすごいぞ、メシアかもしれないぞ、あの人はもしかしたら神の子かもしれないぞと人から信用されて言われることを求めなかったんですね。なぜかというと、心の中にあることを知っていた。聖書を見ると、最後エルサレムにイエス様が十字架にかかる前に入場した時に、多くの群衆がホサナーホサナーって言って喜んでイエス様をお迎えしましたけれども、その群衆たちが一転して、十字架につけろ十字架につけろっていう群衆に変わりました。ですからイエス様は本当に人間っていうのが心が変わりやすい、自分の都合が悪くなったら、自分の不利益が来そうになったら、もうスッと心を変える、そのような人間の中に弱さがあるっていうことをご存知でした。だからイエス様が信頼を置いていたのは、いつも人ではなく父なる神様だけに固い信頼を置いていたんですね。なので私たちもね、本当にこう人から誉れを受けるというか、褒められるというか、認められるというか、人からのもので自分を安心させるとか満足させるというところに土台を置かないっていうことがものすごく大事だと思います。人が中心になり、この人からのもの、人から注目を受けたいからとか、人から褒められたいっていうことを一番にしだすと、もう完全に神様の声を聞くことができなくなると思います。本当にもう人の声しか聞こえない。 人がどう思うかっていうことしかも心が向かない、完全に御声が聞こえなくなるので、イエス様ご自身が本当に人に、安心とか満足とかを置いたのではない、天のお父様だけを信頼したように、私たちもこの父なる神様イエス様だけに信頼を置いて、歩んでいくものとなりたいと思います。そして最後にですね、この印っていうことを考えたいんですけれども、イエス様が身を清めをなさった後にどんな印を見せてくれるんだ、こんなことをやったからにはということで詰め寄られましたけれども、イエス様ご自身は、自分の体のことをね、神前を打ち壊しても3日で立て直すよっていうことを言いました。46年もかかって立てたのにって言いましたけれども、これはイエス様ご自身が死ぬ、十字架で本当にあがなって死ぬけれども3日目によみがえる、この3日目にこの死んだものがよみがえって今も生きるということほど大きな印はありません。このことをイエス様ははっきりと語られたんですね。そして先週もメッセージでこの印について語られました。で、私はものすごくこう神様の愛が迫ってきたんですね。このカナの婚礼のメッセージっていうのは信仰がね、長いクリスチャンの方々はもういろんな牧師先生を通して何度も何度も何度も何度も聞いてこられたメッセージで、私も本当に何度も聞いてきたメッセージでした。で、自分自身も教会学校とかでね、子供たちに語ってきたメッセージだったんですけれども、先週本当にこう神様の愛が心に迫ってきたというのは、イエス様がこの印を行うのに、6つの手を清めるための石亀を用いたっていうところにものすごく光が当たったんですね。大気兄弟も語ってくださいましたけれども、もう立法の時代が終わって、恵みの時代が始まるよ。そのためにイエス様は、本当に私たちが日常生活の中でめちゃくちゃ慣れ親しんできたもの、いつももう日常の中に置いてあるこの手を清めるための石亀、これを使って本当に奇跡を行ってくださいました。もう本当にこの古く慣れ親しんできたものからの解放、もうそれをしなくてもいいよ、恵みの時代が来たよ、イエス・キリストの十字架を通して本当にこの福音がもう始まっているよ、この世界が始まっているよっていうことをイエス様はこの水をブドウ酒に変える、しかも慣れ親しんでみんなが使ってきたこれを用いてしてくださったっていうところに、神様は本当に私たち一人一人の解放を願ってくださっているんだな、救いを願ってくださっているんだな、なんとかして囚われて苦しんでいる人たちを本当に助けたい、願っておられるんだなっていうことを、この印を通してね、神様それを願ってくださっているっていう、その本当に心がなんかすごい伝わってきて、私は先週すごくそこから本当にイエス様の愛っていうのを心に迫って感動しました。今日のところを見ると本当に印を見てイエス様が信用されなかったのは、本当にただイエス様すごいなだけで終わってしまう、信じることは信じたっていう、まず一つのステップ、信じたっていう一つのステップかもしれませんけれども、でも主が望んでおられるのは私たちと神様が本当にこう愛の関係になっていく、もっと深い交わりになっていくっていうことを求めておられるように感じました。最後の節にイエスは何が人間の心の中にあるかをご存知であった。この人は印を見て信じたけれども、でも私のことを愛してないな、大切には思ってないな、ただ表面的な主がしたその見業だけに驚いてびっくりしてそこに飛びついたけど、いや心の中では本当に父なる神様を求めてないな、愛してないなっていうことを、ご覧になっていたのかなっていうことを、感じました。 私たちが本当にこの清さの中を歩むときに、主との交わりが本当に深くなっていって、先ほども言ったように、多くの本当に、まだ救われていない方々の中にも立派な方々はいらっしゃいますけれども、でもその清さっていうのは本当に神様のご性質であって、そのご性質をなんと私たちも本当にこう持たせていただくことができる。そして神様はそのことを願っておられる。そしてその清さの中で主の臨在が表されて、この先ほどもたくさんの神様の約束を見てきましたけれども、この本当に超自然的な神の力が働いて、いやこれ本当人にはできないよね、これ神様しかできないよねっていう、この本当にこのスーパーナチュラルっていう超自然的なものの扉が開かれていく、このことを神様は私たちに受け取ってほしい。聖別したものを尊ぶことを通して、この本当に扉が開かれて、その中に入っていってほしい、体験してほしい、味わっていってほしいということを願っているということを、本当にこの私はメッセージを準備する中で、受け取ることができました。本当に主をますます本当に慕い求めて愛して、そしてこの臨在の中で、またこの新しい年、教会も50周年を迎えますけれども、この超自然的な、ね、扉が開かれて、みんなで本当に主イエス様は素晴らしいと、ただ印だけを喜ぶクリスチャンではなく、ますますあのイエス様につながれて、イエス様を愛する民として、性別されたものとして、お互いを愛し合いながら、共に前進していきたいと願います。お祈りします。天のお父様、今日も本当に、御言葉を通してイエス様、あなたの心を本当に、教えてくださって感謝をします。私たち自身は本当に汚れた、清いものではありません。どんなに自分で一生懸命、頑張っても清くなることはできません。しかし主イエス様のあの十字架の死守を通して、私たちは洗い清められ、そして本当に全ての呪いが打ち砕かれて、神様がこの祝福のサイクルへと、また恵みの中へと私たちを招いてくださっていることを、イエス様心から感謝をします。この清さを本当に持ってほしいと、私が聖であるからあなたたちも聖なるものとなりなさいと、本当に今その主の声に従います。主よ、私たちはあなたが聖別してくださったその一つ一つを尊んでいきます。大切にしていきます。そのことを通して、神様、あなたの臨在、あなたが深く私たちの本当に奥底に住んでくださって、イエス様、本当にあなたが住み心地がいい、本当に良い住まいと変えられていくことができるように、どうぞ主を働いてください。主の力が豊かに表されていくことを心から求めます。それは主の栄光となりますから感謝します。イエス様、あなたに期待をします。素晴らしい主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。